絶対達成プライム会員の皆さん、こんにちは。アタックスセールスアソシエツの山本です。2023年3月です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめに絶対達成プライムのコンセプトをお話しいただけますか？
はい、絶対達成プライムのコンセプトは、会員の皆さんの思考のメンテナンスです。思考プログラム、思考パターンは過去の体験のインパクトかける回数でできています。インパクトの強い話を毎月聞いて、皆さんの思考のメンテナンスにつなげていただきたいと思います。目標を絶対達成するやり方ではなく、あり方、目標があったら絶対達成すべきだ、達成したい、こういう思考プログラムをしっかり持っていただくこと、それがこの絶対達成プライムのコンセプトです。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。それではここからはメイン教材、横山信弘の絶対達成する話を始めましょう。今月のテーマは、改善無限の精神。こちらの音声は第1部ですが、第1部、2部、3部の構成でお届けします。タイトルは第1部、改善無限とは何か。第2部、改善無限の基本。第3部、ウーダループのコツです。横山さん、今回は特にどのような方に聞いていただきたいでしょうか？
もちろん、経営者、もしくは組織マネージャーの皆さんにも聞いていただきたいんですけど、やっぱり現場でやっている人は、はい、この改善無限の精神ってとても重要だと思っていますので、特にですね、ものづくりの現場というよりは、営業パーソン。
営業パーソンですね。
第3部で話をするウーダループっていう、聞き慣れない人もいるかもしれませんし、昔から言われてるよね、PDCA とちょっと違うやつだよねっていうふうに、知ってる方も多いと思うんですね。
はい。
で、これをもう一回、私自身解説しますので、これを聞けばですね、営業パーソンこそこの改善無限の精神が必要だなというふうに思っていただけると思いますので、現場で活躍している営業パーソンの皆さんにも特に、聞いていただきたいです。
はい。では早速第1部に参りたいと思います。第1部、改善無限とは何かです。これは予告していた通りだと思うんですが、改善無限とは改めてどういったことか教えていただけますか？
多分ですね、絶対達成と一緒で、誤解されることはほぼない。4文字熟語。
はい。
これいいですよね。余罪管理だとよくわかんないっていう人いると思うんですけど、絶対達成とか改善無限とか。
はい。
改善無限というのは、改善無限とか知恵無限、もしくは知恵無限、改善無限みたいな感じで、製造メーカーとかではよく使われるというか、よく耳にするよね、みたいな、そういう表現だと思うんですよね。
はい。
もちろん私自身が考えたような、そんな言葉ではなくて、
はい、
改善無限っていうふうにネットで検索すると、いろんなところが、いろんなサイトが引っかかると思います。改善は一回やって終わりじゃなくって、無限に繰り返していくものだよね、ということで、当たり前じゃんって皆さん思うかもしれないんですけど、
はい、
いや、意外とこうね、初心に帰ると、確かにそうだよなって思うことって皆さんね、多いんじゃないかなと思います。
はい。
で、ですね、調べてみると、改善と聞いたらね、世界で有名なのは、トヨタ自動車じゃないかなと思うんですね。私も青年海外協力隊でグアテマラにいましたけれども、改善という言葉は、グアテマラの人も、使っているというぐらい。
そうなんですか？はい。
そうですね。改善っていう、ローマ字で書いて、世界中で使われている言葉なんですけど、これが、トヨタから出てるってことは、トヨタが日本の会社だって分かんなくても、トヨタ改善っていうのは、世界のものづくりの、企業にとっては、スタンダードな話だと思うんですね。で、知恵無限という表現は調べてみると、松下幸之助さんの言葉みたいで、調べてみますと、こういうことが書いてありました。読んでみます。
はい。
はい。人間の知恵というものは、絞ればいくらでも出てくるものである。もうこれでおしまい、もうこれでお手上げ、などというものではないと。絞ればいくらでも知恵は湧いてくるということですね。なんか勇気づけられる話なんですけど。だから、改善するためには当然知恵が必要なので、同じような ことですよね、うん、改善無限知恵無限ってなんかいい言葉だと思うんですね。
はい、
うん、で先月のテーマが猛烈確認だったと思うんですね。
はい、まあ、
この猛烈確認は私が勝手に作った言葉ですけど、うん、まあ、猛烈確認、まあ、確認無限っていうのはちょっとくどいんだと思うんですよ。
はい。
うん、だから分かるまで、認識のズレがなくなるまで、うん、確認した方がいいよねっていうことで、まあ、猛烈確認っていう言葉を作ったんですけど、
はい、
まあ、改善無限っていうのはやっぱりまあ、ね、現実的に無限があるかっていうと、まあ、分かんないですけれども、うん、それぐらいの、まあ、いつまで経っても改善とか知恵というのは、まあ、ずっとね、やり続ける。
はい。
うん。ことなのかなというふうに思います。終わりがないということですね。
一定のレベルで満足することなくですよね、これは。
そうですね。はい、だから、こう、終わりがないっていうことって、
はい。
なんか、辛くなることもあると思うんですよ。
なるほど。はい。
例えば、売上どれぐらい上げたらいいですかと言ったら、
はい、
まあ、多い方がいいねって言われちゃうと、
はい、
いやいやいや、もうなんか終わらないじゃないですかっていう。はい、だから、うん、終わりがあった方がいい、
うんうん、
例えば、400メートルトラックを走れって言われたときに、
はい、
うん、例えばこれぐらいのスピードで走れるぐらいまでスキルアップしたら終わりとか、
うん、
あ、もちろん距離を言ってくれると一番いいんですよね。あと時間とか、
はい、
うん、20分走れとか、
うん、
あ、もしくは、あ、そうですね、2キロ走れとかって言われると、まあ400メートルトラックなんで、まあ5周したら終わりかなって、
うん、
そうそう、なんか頑張れるじゃないですか、
はい、
だけどまあとりあえず走れとか無限に走れって言われたら、
はい、
もうやる気なくなると思うんですよね。
う
ん、だからまあ、そういう目標というのは当然終わりがあった方がいいし、
はい、
期限というのも。だから、プロジェクトチームを作ったときは、まあ1年でここまでの結果を出すとか、
うん、
まあ2年で、例えば新しい商品開発のためのプロジェクトチーム、コスト削減のプロジェクトチームを作るっていうんであれば、はい、まあ目標を決めて、
うん、
いついつまでにこういう成果を出すと。
はい、
そのためのね、そのために集まったメンバーだよね、このプロジェクトはという、
うん、
まあ、そんな感じでやらないといけないと思うんですけど、
はい、
でも現場でなんかこういろんなものを作ったり、もしくはまあ私どもは営業関係、まあ、経営者の方も多いと思うんですけど、
はい、
やっぱり改善すべきことっていうのは、まあ、無限にある、
うん、
だから目標達成とはまた別のところでこの改善無限っていうのはあるのかなと思っていて、
はい、
だから目標なく改善無限っていうのもなんか変な話なんですけど、
はい、
うん、なんか別軸でこう考えていかないと、まあ、ちょっと疲れちゃうし、あとその、まあ、最悪なのは目標もないし、まあ、改善もしないってなると、
うん、そうですね、
だらだら継続するってことになりますよね、
はい、
ただなんとなくやってるっていうか、
うん、
でこれはなかなかこうきつい感じですよね、
うん
うん、そうするともう本当にロボットとかコンピューターとかに、はい、まあ痴漢されてしまう、
もう任せれるってことですよね、
うん、そんな感じになっちゃいますよね、
はい、
私自身のそうですね、まあ、皆さんがこう客観的に見えるところで言いますと、私自身がまあやってることで言うと、はい、例えばYouTube の余罪管理大学っていうのがありまして、
はい、
この YouTube チャンネルも本当に改善無限の精神でやってますね。
あ、でも分かりやすいですね。昔のものも見えるので変わってますもんね。
あ、そうですね、
はい、
正直こうダラダラした時期もあるんですよ。
あ、はい、
うん、ですからもうやっぱり回数ってとても重要なんですけど、
はい、
こう回数に追われすぎちゃうと改善できなくなるんですよね。もう動画をアップするのに必死になってしまって、
はい、
だからもう余裕がなくなっていく、まあ日々の仕事も当然あるし、
はい、
でまあ動画の撮影でまあ自分自身が編集してる時期なんかはもう撮影、まあ撮影の前に当然企画をして撮影して、うん、で、当時はそうですね、なんか、あ、そっか、だから照明だとかそんなものも全部まあ改、そうですね、だから、まあいろんなもの改善無限でやってきたんですけど、ただもう、はい、その先ほど言ったように企画と撮影と、そして、その後に編集をして、 で、アップする。で、サムネイル作る。で、それをご紹介するメルマガ書くって。まあ、それだけでも、その作業を回すだけでも、なんかいっぱいいっぱいになってしまう時があって。
結構なボリュームですもんね。はい。
そうすると、もうちょっと喋りを変えた方がいいとか、
うん、
もっと違うネタにした方がみんなの受けがいいんだろうなとか、
はい。
まあ、こういうメルマガ書いてたらせっかく動画作っても見られないよなとか、
うん、
まあ、サムネイルが本当によくわかんないなとか、まあ、いろんな改善ポイントがあってもですね、
はい。
もう量をこなしてるだけでもいっぱいいっぱいの時がある。うん、まあ、それ専門でやってるわけじゃないですから、
はい。
そうすると、うん、だからつまんなくなってくるんですよね。なんかやってるだけっていうか、
はい。
そうすると何が起こるかっていうと、もうね、伝わりますよね。
再生数とか
視聴者も
反映しますかね。うん、
もうなんか惰性でやってるでしょっていう。
はい。
いやもう絶対そういうのってね、伝わると思ってて、どんなになんか元気よく喋っていようともですね、まあ、そんな演技やってても、うん、やっぱり、まあ、最近何ヶ月間か横山さんやる気ないっしょとか、なんか、とりあえずアップしてるでしょっていうのは、うん、まあ、絶対伝わると思うんですよね。
うん、
でこれはメルマガとかでもそうで、
はい、
まあ、2023年、確かもう15年目ぐらいになると思うんですけど、
はい、
やっぱりかなり長い間、なんとなくダラダラ続けていた時期もあるんですね。
うん、
そうするとやっぱりメルマガ読者は増えていかないし、まあ、はい、あの、解約してしまう人も多くなっていくんですけど、
うん
うん、できれば多くの人に、まあ、見てもらって、あ、なんか面白いなと思ってもらえた方がいいですもんね。
はい。
そうそう、どうすればいいのかなってこう考える。
うん、
それ毎日毎日、その改善ってなかなか難しいですけど、
はい、
やっぱりある程度のタイミングで、こう、これをこうしてみようかな、これをこうしてみようかな、タイトルをこうしてみようかな、うん、あの、文章長さこうしてみようかなとか、
はい、
なんか、いろいろあるんですよ。例えばメルマガだと、うん、二人の掛け合いになってるスタイルをずっとやってるんですけど、その、はい、その二人って誰がいいのかっていうのは、うん、まあ、いろいろ変えてるんですよね。
はい。
だから、それ本当にこれでいいのかどうなのかっていうのは常に考えていて、
うん、
で、その反応を見ながら、まあ、改善していく、
うん。
で、これをね、本当にやめてしまうと、つまらないんですよね。だからなんか、営業活動とかもそうだし、部下育成とかもそうだし、はい、なんかその目標達成は目標達成で必要なんですけど、
はい、
その、目標達成してようが何であろうが、やっぱり、前よりも、上手になろうとか、
うんうん、
前よりももっとうまくとか、これをやらなくったって、どうせお客様の反応一緒とか、
うん、
どうせ、まあ部下もこうだしとか、自分もこうだし、はい、上司受けもこうだしとか、なんかそう言っていると、まあつまんないし、
うん、
でそのつまんない感みたいなものは相手に伝わると思うんですよね。
はい。
うん。だからなんか、その、前よりも悪くなることはあると思うんですね。改善したつもりなんだけど、はい、あれなんか下手になってるとか、なんか、うん、ちょっと空回りしてるなっていう。
はい。
だけどそれはなんか変えようと思ってやってるから、多分伝わると思うんですよね。この人はなんか頑張って変えようとしてるみたいな。
はい。
うん、上司が部下を思ってなんか変えようとしてんだけど、なんか空回りして、余計にね、部下から反感買うみたいなことはあるかもしれないんですけど、でも見てる人は見てると思ってて、はい、
うん、うん、
うん。それは部下の方も絶対そうだと思うんですよね。
そうですね。
伝
わりますね。
伝わりますよね、
はい。
営業とお客さんもそうで、長い付き合いだって言って、なんとなくダラダラやってると、お客さんも必ず分かってきて、いや、前よりもこの営業さんは改善しようとしてるとか、
はい。
この会社が提供している商品とかそういったものも常に改善しようとしてんだなっていう、なんかコンビニで売ってる定番商品でもなんか結構改善されてますもんね。
確かに本当マイナーチェンジと言いますかありますよね。はい。
なんか朝日のスーパードライはまたちょっと切れ味変わったみたいなね。なんかあ、こんな定番商品でも常に改善していくんだみたいな。
はい。
山本さんは何かそういうのってありますか？
はあ、そうですね、私今一番改善無限って思うのはオンライン商談ですね。
あ、なるほど、いいですね、はい、具体的に言うとどういうことですか？
ちょうどまあ昨年から私は仕事復帰してもう 100% オンライン商談にシフトしたんですけれども、うん、まあ、オンライン商談っていいのは録画を見ることもできるので改善がすごくしやすいんですね。ずっと今まで人と会ってなんぼだったのでリアル商談の方が得意だと思ってたんですけど、なんか商談に最初は慣れるために必死だったんですが、だんだん数をこなしていくと、これで本当にいいんだろうかってやっぱり改善したくなってくる、このままじゃ良くない気がするっていうのがあって、商談の内容もそうですし、例えば目線とかもですね、後で録画で振り返ると何か資料を見ながら話そうとすると相手を見てなかったなとか、これはプライム会員の営業のご責任者の方と商談した時に気づいたんですが、相手の方が目線が絶対外れない方がいらっしゃるんです、まあ、いつもこの音声も聞いてくださってるので自分のことかななんて思ってくださると思うんですが、これなんでですかって聞いたら、カメラをパソコンの真ん中にわざわざ置いたそうで、もうその方は部下の方と必ずオンラインでも商談をする、商談というかミーティングをするので、まあ、相手の目線が外れないようにっていうので、目線がカメラを真ん中に置いたって言われて、あ、これは私も真似しようとかですね、本当細かいところですね、一つ一つの商談もそうですが、資料も出せるんだけど、じゃあどう出すかとかだったり、まあ、今の目線とか光の当て方とか、そういったところから変えて改善を今し続けている最中です。
いやでもそうですよね、今の本当に細かいことっていやそこまでする必要ないよねとか、そこまでしなくたって別にそんなに相手との関係が崩れるわけでもないし印象が変わるわけでもないって思うかもしれないんですけど、でもこの絶対達成プライムのコンセプトって冒頭にお話をした通り思考のメンテナンスだと思っていて、やっぱり常にそのようにこう改善しようというのはそういったまあ思考の話だと思うんですよね。思考の癖というか、だから目的がないとやらないっていうことじゃなくって、やっぱり前よりも良くしようというその癖ですよね。何をするにしても、やっぱりこういう風が礼儀正しいよなとか、やっぱり相手からもやっぱり印象良くなるだろうなと、それが相手に伝わってなんかリターンがあるかどうかっていう、そんな話じゃなくって、やっぱりこういうことをやってっていくっていうことを癖づけすることが、本当に重要ですよね。何においても。
そうですね。まずは、何を改善していこうみたいな、考えれるといいですね。
わかりました、はい。はい。
ありがとうございます。では、このあたりで第1部を終了いたします。続きは、横山信弘の絶対達成する話、第2部をお聞きください。それでは、お聞きくださった皆さん、横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。